失礼します。
はいはい、どうぞ。
皆さんこんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。前回は組織ってそもそも何なのっていうお話をお聞きしたんですけども、
はい、
今日は実際に管理者の人が具体的に何をすればいいかっていうことを解説していただくんでしたよね。
うんうん、そうなんです。まあ、前回ねちょっと理屈っぽいとか役割分担が大切で、まあ、組織とかチームとかね、うん、全体の能率効率を上げるために、まあ、アウトプットを増やすためにこんな仕組みが必要ですよ、役割分担が必要ですよ、そもそも組織ってそのために作られてるんですよみたいなねところが話としてあったと思うんですね。
はい、
ですからまあなんか、あ、組織ってそういうもんなんだっていうね、あの気づきがあったらよかったなと思うんですが、ただ、まあ、仕組みがそうだったらいいっていうふうに言うけど、管理者として例えば部下をね抱えてる人が実際どうやったらこう能率上がるのとかね、まあ、そういうふうな観点でちょっと知りたいこともあるかなと思うので、今日はその観点から管理職、管理者、リーダーとかの立場でどうやったら能率を上げる工夫ができるのかみたいなことについて考えていきたいというふうに思うんですね。
はい、
まあ早速なんですけども、管理者の人がね能率をこう上げる、まあ、チームとか組織とか部署のトップの人がいるわけですよね。でそのまとめ役の人がそのチームとか組織とか全体のアウトプットを増やそうというふうにこう思うわけですよね。でまず最初にそういうふうに考える人たちが結構やろうとすることっていくつかあると思うんですよ。
なんだろう。
例えばね、管理職としてはやっぱみんなに気分よく一生懸命仕事をしてほしい、
うん、
でそうするとねやっぱみんなに声をかけて、
うん、
で場合によって手伝って、
うん、
で一緒に仕事をすることで同じ釜の飯を食ってる感じを出すみたいなね、
はいはい
はい、まあなんか、まあ、いい上司だと思うんですよねっていうことをやったりとかね、うん、なんか上司としては効率上げるためにやっぱ関わりたくなるじゃないですか、部下と、
はあ、なんか今どうなのみたいな、
そうです、
やってるみたいな、
はい、で、まあ、それがいいかどうかはね時と場合によるかもしれませんが、まあ、その人にもね、はい、よるのかもしれないけど、ただ関わろうとする心理はよく理解できますよね。だって逆に言うと、うん、ほったらかしでいいとはやっぱり思えないわけで、
うんうん、
アウトプットを増やすためには、まあ、管理職としてなんか仕事しなきゃって思うわけですよね。
確かに。
さて能率を上げるための管理職の仕事がこうした声かけや一緒に手伝って仕事をやってあげることなのかという問題があるんですよ、うんうん、だってもしそれやっちゃったらね管理職じゃないじゃないですか。だってそれ部下と一緒のような仕事をするってことじゃないですか、手伝うとかね、うん、なっちゃうと。
そうですね、
前回話していただいた同じ仕事を2人でやってるみたいなことにもなりかねない、
はい、いやもちろん本当に大変な時は手伝うのが完全にダメだとは思わないんだけど、うんうん、だけどそれを日常化してしまうともう管理職じゃないわけで、その一従業員としてただ働いてる人が増えただけって話になりますよね。でもちろんそれが仕事の量を増やすことにはなりますよ。だからアウトプットはちょっと増えると思うんです。ところがじゃあなんで管理職って別の仕事があるのかってことを考えてみてほしいんです。実は組織のね理屈で大きなルールが今2つちょっと紹介してみたいと思うものがあるんです。で一つがねちょっと硬い言葉なんだけど統制の幅原則ってやつと、もう一つは例外の原則ってやつなんです。で一つ目の、うん、まず統制の幅原則ってこれ何かっていうと、統制の幅つまりスパンオブコントロールって英語では言うんだけど、上司が抱える部下は何人ぐらいがいいかに関する経験則のことを言うんですね。例えば管理職としてその部下を抱えてマネジメントするときにね、100人の部下をマネジメントできるかっていう問題なんですよ。
ちょっともう顔すら怪しくなりそう
ですよね。で、顔すら怪しくって気分悪いねっていうことだけじゃなくって、目が行き届かなかったら例えばサボりやつが出てくるとかね、
うん、
またはちゃんと指示命令を伝えることができないとか、
うん、
または本当は教育的に必要なことを教えなきゃなんないんだけど教えることもできないとか、
うん、
まあ、こんな風にいろいろ問題がこう出てきちゃうわけです。
うん、
ですからある程度その人がちゃんと目が行き届く程度にその人たちを囲う人数っていうのがあって、おそらくまあ10人前後だと思うんですよ。ただこれ人によって違うので、うん、何人っていう線引きは難しいんですけど、だからその統制の幅原則、その人がある程度できるっていう範囲を超えてしまいそうだったら部署2つに分けなさいっていうルールなんです。 つまり自分でもうこれは管理しきれないなと、仕事が増えてきてね、部下が10人になったあたりで、いやちょっと最近対話が足りないなとかね、うん、一緒に飲みに連れてってもやれないなみたいなね、うん、実は僕も結構それ感じることがあって、僕ゼミ生ね3学年分抱えてるじゃないですか、はい、で1学年12、3人取るんですね。まあ私立大学ならそのぐらい取りなさいっていうルールなんだけど、そうすると1学年12、3人だったらまだまあなんとか、うんうん、だけどこれ3学年分になると、お久しぶりみたいなやつが出てくるわけですよ。で何してたのって話から始まって、何にもしてませんでしたみたいなね。いやこれだったらまあちゃんとね、こういろいろ言ってあげられたのになって思うこともあって、これはまあゼミだからね、まあこういう風な程度で済むかもしれないんだけど、仕事の場合はずっとサボってたって話になっちゃうわけですよ。でそれだと困るわけで、やっぱり目が行き届く範囲っていうのがあるので、ですから大学はね、ちなみにどうしてるかっていうと、だから30何人一気にゼミやらないんですよ。学年ごとにゼミやったりとか、そういう風にこう割っていくわけですね。でこういう風に細かく割っていくってことが必要なので、まあ簡単に言うと、一気にまとめて管理者を一つ置くんじゃなくて、あんまりも部下が増えてきたらコントロール効かなくなってくるから、まあ無理が生じたあたりで、まあ、組織を2つに割るように、まあ、進言してみたりとか、または自分がね、それを、うん、実際にやってみて、例えば僕だったら実際にやってるんですけども、はい、ゼミでね、例えば企業と連携してプロジェクトしますみたいな、プロジェクトごとに動かすんですよ、
うんうんうん、
だから例えばゼミ全体では30人とか40人いるんだけども、うん、ある会社とのプロジェクトはなんとかチームで5人ぐらい、ある会社とのプロジェクトはまた別で6人ぐらいでみたいな形で、細かく別の組織を割ってるんですよね、はい、
うんうん、
でこういうふうに実際の形式的な組織が割れない時も、うん、まあ、簡単に言うとプロジェクトチームとかタスクフォースでインフォーマルに近いような、まあ、こっちで勝手に名前を付けてあげればいいんだけど、なんとかチームとかね、うん、でこのくくりで仕事をしようぜみたいな感じでやっていってあげることをやるんです。でその時に大切なのは、僕が学生にもやるんだけど、学生のリーダー作るんですよね。つまりそのチームのまとめ役を一人置くんですよ、
うん、
で僕はそのまとめ役と直接的に話をする。でそうすると、例えば5人チームが6個あるっていうような30人のゼミを運営する時も、僕は30人と対話することは無理でも、6人のリーダーとは密にコミュニケーションを取れるんですよ。だからチームに1人リーダー格の人は先生とよくコミュニケーションを取ってて、先生の考えをちゃんと伝えてくれる。しかもその信頼関係もたった6人だから、僕もしっかり作れる、まあ、こんな風にやっていくわけですね、
うんうん、
でそうすると、まあ、簡単に言うとサボる人もいないし、きちんと伝わることも伝わるし、つまり要領よく仕事ができる環境が整うということになるんですね、うんうん、ですので小さく組織を割っていく、公式で割れなくってもそういうインフォーマルに近い形でこう割ってあげて、人数をちゃんとコントロールできる範囲のスパン範囲で切ってあげる、まあ、こういう工夫をするといいんですよねっていう話、これが実はルール、さっき言った統制の幅原則っていうやつなんです、
はい、
まあ、こうするとね、能率上がるっていうのはなんとなく分かってもらえると思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で2つあるって言ったので、もう1つあるんですけど、うん、でそれが例外の原則ってやつなんですよ。でこれも同じように管理職の人の立場で考えてみてほしいんですけど、
うん、
その部下に例えば仕事をね、手伝ってあげるっていう話をさっきしましたけど、
はい、
本当に手伝うことがいいことなのかっていうことなんですよ。で一見ねいいんですよ。例えば僕がね、さっきのゼミの話で言うと、うん、例えば現場で何かこう作業している、
はい、
頑張ってる学生がいた時にね、よっしゃ俺も手伝ってやるぞと、
うん、
同じテーブルに座ってね手伝ってくれたら、はい、ああいい先生ってなるじゃないですか。
うーん、
いやポーズとしてはすることもまあなくはないかなと思うんだけど、うんうん、僕はあんまりしないんです、それはあえて。
はい、
でそれはなぜかというと、今言った例外の原則、僕の仕事はそれじゃないから、
うんうん、
大事なのは僕は偉いんじゃないんですよ、仕事の種類が違う人なんです。
うーん、
僕は例えばですよ、そういうプロジェクトを作るために外の会社の社長と話をして面白いネタを持って帰ってくる仕事なんですよ、
うんうん、
だから学生たちがイベントのために折り紙でなんか鶴をいっぱい折ってるみたいな作業をしてる時にね、
はい、
それを俺も手伝ってやるっていうのは僕の仕事じゃないですよ。それ誰でもできるし、
うん、
僕はその時間を使って社長と交渉し次のプロジェクトの種をまくとか、
はい、
そうすることによって中長期的に必要な僕にしかできない仕事をやっていくことが大切なんです、
うん、
じゃないと仕事を失ってしまって、
うん、
結局能率悪いどころかね、儲からなくなっちゃうわけで、
うんうん、
まあ、そういった意味では例外の原則、 僕たちは例外的な仕事、管理職はするのが仕事であって、ルーティンワーク、うん、つまり日常的に誰もができる仕事をやるべきではないって考え方があるんですね、
うん、
だからふんぞり返ってるのがいいとは言いません。だけど、はい、うん、手伝う上司がいいとも言えないんだよって話なんです、
うん、
上司は例えば事故が起こったとか、うん、イレギュラーなことが起こったとか、景気が悪くなったって時に、はい、いざ実力を発揮する仕事であって、日常的にくるくる回る仕事を自分もこなしていくということは管理職の仕事ではもうないんだってことなんですね。
うん、
ですから管理職の振る舞いっていうのはその意味では特殊なんだってきちんと理解しておくことがとても大切だなって思うんですね。ですから、まあ、ある意味基本なんですけど、意外と管理職になってもなんかプレイヤーと同じ感覚でね、管理職をやる人多いと思うんですよ。だからよくあるのはやっぱり部下を手伝うっていうところ、うん、俺も一緒に行ってやるとかね、うん、なんかそんなことをこうやる人いるんですよね。で、まあ、最初はね1回2回はいいかもしれないんだけど、あんまりやるとそれ管理職の仕事をやってないってことにつながってしまうので、
う
ん、まあ、気をつけた方がいいですよという感じになるわけですね、はい、まあ、そんな管理職の話だったんですけれども、じゃあさらに管理職として、まあ、能率を上げるための、さっきは最低限の話をしました。じゃあよりもっと効率を上げるために管理職がいろんな工夫をするとするならば、まあ、どんな工夫をしたらいいのかっていう話もねちょっとしてみたいんですね、
はい、
でこの時にもね実は理論がちゃんとあるので、まあ、先にねもったいぶらずにルール理論を2つ紹介またしたいと思います、
はい、
原則がまたあるんですよ。
うん、
管理職がやるべき能率を上げるための仕事、原則1は専門家の原則、2つ目が命令一元化の原則ってやつなんです。
うーん、
つまり管理職が、まあ、自分の抱えてる部署とかチームがあるわけですよね、
はい、
でその人たちに仕事を割っていくわけですよね、与えていくわけですよね、はい、で結構管理職の人たちが迷うのは仕事の割り方なんですよね。彼にどんな仕事を与えようかとか、どんな仕事の割り方をして分担させようかって結構悩ましいというか、ある意味決まってるような仕事もあるんだけど、
うん、
結構こう自分で考えなきゃなんないシチュエーションもあるような気がするんですよ、
はい、
担当分けみたいなのもそうですよね。
そうです、そうです、
エリア分けみたいなのとか、
そうなんですよ、どこで切るかはもう管理職に任されちゃうみたいな場面ってねあると思うんですよね、はい、でその時にどういう仕事の割り方したらいいのかっていうのが、まず一つ目の専門家の原則っていうところからいくと、専門家の原則は比較的簡単で、専門家つまり専門家の科は化ける方の科、
うんうん、
これ変化の科ですね、つまり専門的にしていくってことが大切だってことなんです。
うん、
これ前回も話したんですけど、繰り返し作業って早くなるじゃないですか、
はい
はい、
つまり単調な作業に割れば割るほどその人はスピーディーに効率よく仕事ができるから、いろいろやらせるんじゃなくって、お前はこれ専門の担当ねっていうのを作ってあげるのが大事なんですよ。でそうすることによってその人は余計なこと考えずにそれだけに特化できるから集中できるし、ある意味スキルを貯めやすいんですよね、
はいはい、
だからこれは俺に任しとけって言える仕事を作ってあげるっていうこと、
うん、
これが、まあ、部下にとって俺はこの仕事のプロだって言えるような状況を作ってあげること、そういう仕事の割り方をして任せてあげること、
うん、
でこれが実は専門家の原則が言ってくれることなんですよね。だからいろんな仕事を混ぜてやるとあんまり良くないっていう風に言えるので、単調な作業に割って任せていきましょう、まあ、こんなルールなんですね、
はい、
でもう一つの命令一元化の原則というのもあって、これはまあ簡単に言うと言葉通りですね、命令は一元化、一箇所から来た方がいい。これ実は結構ね、
うん、
あるなと思うんだけど、
うん、
例えばね、ツーボスマネージャーって言葉があるんだけど、上司が2人いるとややこしいって話なんですよ、はい、
うん、
偉い人は1人でいいって考え方、例えばね、子供がお父さんとお母さんから別々のことを言われたらどうするって話なんですよ。例えばお父さんはね、なんかもっと外で遊んでこいと、お母さんは家で勉強しろみたいなね、どっちってなるじゃないですか。
ありますね
、
はい、そうするとどっちっていうのも問題なんだけど、どっちって思った結果子供はどうするかっていうと、どっちもできないんですよ。
ですよね、
だってどっちやっても角が立つから、つまり仕事しにくいわけです。
うん、
これを会社でやるともっと悲惨で、
うん、
結局ある上司はこの会社で営業行ってこうで、ある上司はいやそんな営業よりもね、その社内でもこの仕事やりなさいとか、
うん、
仕事をこうただ振ってるだけのつもりでも 複数のところから来るとどっちの言うことを聞いたらいいのか右往左往してしまう、その右往左往の時間がもう無駄になってるって話なんですね、
うんうん、
従業員とか部下を混乱させないことが管理職の大切な仕事なわけで、うん、そうすると管理職が2人も3人もいるのは絶対ダメなんです。だから皆さん当たり前ですが、うんうんうん、課長って一つの課に一人ですよね。
本当は
これをちゃんとやった方がいいんです、うん、ところが意外とですね、うんうん、これ守られてないことがあって、
あります。
例えばですよ部長と課長がいる部署ってあると思うんですよ、
はい、
でそうすると部長と課長どっちの言うことを聞く問題って、ね、意外とあると思うんですね。
ありますね。
で一般には多分部長の言うことを聞くっていうのが外から見ると正しいし、うんうん、そうなるだろうなと思うんだけど、でも直属は課長だったりするんですよ。
課長の方が実務分かるんですよ。
しかも近いから毎日顔合わすのは課長だと、うん、
ですね。
でも偉い部長は偉いんだけど、うん、週に1回ぐらいしか会わないと、
うん、
さあどっちの言うことを聞くみたいなね。これも2ボスマネージャーと一緒です。
はい、
悩ましいですよね。でこれを混乱させてどうしようどうしよう、結局はどっちかやっても角が立つから、すいませんどっちもやってませんって言った方がいいかなってなっちゃうんですよ。これはやっぱり避けた方がいいという意味では命令一元化、まあ管理職が一枚岩じゃないとダメだってことなんだけど、もうちょっと言うと一枚岩の前提として命令出す人は一人、それで以上っていう感じで、もっと言うと部長は課長に指示はしても、うん、課長の下にいる係員に指示は出すべきじゃないって考え方ですね、
はい、
まあ、これが命令一元化の原則ってことで、うんうん、混乱をきたさないっていうことが大切だ、まあ、そういうメッセージなわけですね、うん、ここまで4つもう原則をちょっと紹介したんだけど、
はい、
意外とねみんなこうタブーを犯しちゃってる気がするんですよね。
めちゃめちゃ犯してると、
やっちゃってるね人って結構いるんじゃないかなっていうふうに思ってるか、はい、で大切なのはやっぱりその会社の部署でもそうだし、これ例えばサークルとか部活とかのスポーツチームでも同じことが言えるわけですよね、
うん、
例えばサッカーチームの話をね前回もしてますが、監督とチームのリーダー2人がパワーを持ってるみたいなチームってやっぱ混乱するんですよ。監督の言うことを聞いた方がいいのか、はい、それとも俺たちのキャプテンの言うことを聞いた方がいいのか、どっちかなみたいな、さっきの部長と課長の関係性ですよね、
はいはい、
いろいろ考えるとそういうシチュエーションって意外とあって、お父さんとお母さんだけじゃなくてね、
うんうん、
だからこれを大切なのはやっぱり管理職側がやんないとダメなんですよ。これ部下はどうしようもないんですよ。ですから実は管理職はかなり配慮気を利かせてその管理職という仕事をしないと結構落とし穴いっぱいあるんだよねっていうこと、うん、まあ、そこら辺が管理職になって一番最初につまずく落とし穴なのかなっていうふうにも思うので、うん、ここら辺意識されるとまずいい管理職の第一歩をね踏み出せるんじゃないかなって、まあ、そんな話でした。
あの例外の原則、リーダーにしかできないことあるよねっていう話先生おっしゃってたと思うんですけど、結構そこの部分は日本人って結構気にしない人が多いから、部下と自分の仕事が違うっていうところを貫き通すのが結構、うん、あの難しい場合もあるのかなというか、気にしちゃうそのリーダーの人いるのかなっていう、
うんうん、なんかやっぱり管理職になりたてとかリーダーになりたてとか、うん、仕事の種類が変わる時に戸惑う人って結構多いと思うんですよね、うんうん、
はい、
でまあ、そういうねその相談を受けることも結構あるので、
うん、
まあ、その時にまず大切なのは仕事は変わる、仕事の種類が変わるんだと、管理職とかリーダーになったら、うんうん、その認識を持つことがとても大切で、だからプレイヤーの延長線上に管理職はやっぱりないっていうところはある程度やっぱ受け入れた方がいいのかなっていうか、でその覚悟で見た時にじゃあ管理職の仕事ってなんだろうっていう、まあ、今回私が話したのはまさにその第一歩目に当たるところなんですよ。管理職はこれまでと違ってこういうふうに考えた方がいいよって話が今回の話だったので、まあ、そんな風にね理解していただくとちょっとね、あ大丈夫そうかなって思ってもらえるところもあったかなっていうふうに、ね、思いました。
はい
先生、次回はコンティンジェンシー理論っていうことで、ちょっと今聞くと難しそうかなって思うんですけども
そうなんです、ちょっとね謎のねコンティンジェンシーってこうどういうことなのみたいなね、うん、コンティンジェントっていう言葉、英語英単語では偶発性のっていうあのニュアンスがある言葉なんだけど、はい、まあ、簡単に言うとその偶発性に対してどうやって対処していったらいいのかなってことについての理論なんですが、うん、これもね実践者として、つまりまあ管理職だったりとか実際働く立場から見るとね、そのどういうふうに役に立つのかっていうところからね話をしていきたいというふうに思いますので、またあの期待をねしていただければと思います。
はい、
では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。